おはようございます。今日の話はその出エジプト記が34章から来ます。その皆さんご存知のように、その出エジプト記はそのモーゼの誕生とか、そしてそのイスラエルがそのエジプトの奴隷の生活から神様が救い出されて、いろんな奇跡を使って、そして救い出されて、そしてそのシナイ山までに導いて、そしてあそこでそのモーゼがそのシナイ山に登って、神様いろんな戒め、いろんなことを教えてもらいました。そしてそういうことが本当に大切なことです。そのイスラエルの人々にとってとっても大切な時期でした。そしていつもそのそれを振り返ってみる、その覚えなさい、その出エジプト記に作り出されたことを思い出しなさいと、何回も何回も神様が言いました、繰り返しました。でもシナイ山のためにして、そしてモーゼが登って、あそこで1ヶ月2ヶ月近くに滞在しました。そして神様といろんなことを教えてもらいまして、そしてここで書いたように、そのシナイ山の神様の生活の戒めをもらいました。そしてその神殿、その天幕の作り方もその細かく説明しました、書いてあります。そういうことがモーゼが聞いてもらいました。そしてその32節に入るときが、もうモーゼがまだそのシナイ山に登っている状態です。でもその山のふもとで、そのイスラエルの人々がモーゼが来ないので、ちょっと迷ってしまいました。私たちの指導者がもういなくなってしまった、もう死んでしまったか、戻ってこないかという心配もありました。32章に入るときが、彼らがこういうことを言いました。私たちに先に立っていく神を救ってください。面白いことですね。十回の一番最初の戒めはもう覚えていると思います。神々を作って、私他の神々を作ってはいけないという戒めがありました。だからそういうことがあって、本当にそのアランがびっくりしました。そしてアランさんが、そのアランはその形を作って、子牛の形を作りまして、そしてそのイスラエルの人々が作り上がった時が、イスラエルの人々が、これがあなた方のエジプトの地から釣り上げたあなたの亀だと言いました。そしてその翌日がいろんなものを捧げました。そして大祭りがありました。そしてそういうお騒ぎしました。そして神様がもうそういうことを分かったんです。そして神様が怒ってきました。どうして怒ってくるのは、そのイスラエルの人々が愛しているから、そして大切にしているから。でも彼らがその偶像を礼拝に入ってしまったので、もう神様が大変怒りました。そしてモーゼがその神様をなだめました。そして神様がその怒りが落ちました。そして今度はそのモーゼが降りてきまして、そしてモーゼが自分の目でそういう様子を見て、モーゼも怒ってきました。その言い方だと、怒りは燃え上がった、だからだんだん降りてきて、またその怒りがだんだん上がってきます逆に。そしてモーゼがその持っている板が、そのモーゼ、その神様の戒めに書いても、それをもう投げ捨てました、壊しました。そして彼らに話しました、今あなた方のやっていることは偉大な罪です。第一の戒めを破りました。びっくりしました。そしてモーゼがもう一遍にその戒めをもらうためにシナイ山に登りました。そして主神様にお願いしました。彼らの罪を許しください。神様は許しますけれども、その約束の地に一緒に行かない。 そしてモーゼがそれを聞く時が本当に困ったんです。一緒に行かないと本当に危ないことですね。私たち何も自分の力で何もできないので、だから主にまた学べました。その知恵の考え方が変わりました。そして一緒に行くようになりました。でも面白いことは、その時がモーゼが主の栄光をお示しくださいと願いました。自分を私に見せてくださいということです。でも私の顔を見ることができないと神様が言いました。見ればもう死んでしまう。そして私の後ろをちょっと見ています。皆さん本当に眩しいその光を見ることも時々あるんですね。その目が見えなくなってしまうんですね。同じようにそのモーゼが神様の本当の影響を見るならば死んでしまいます。だからほんの少しにしました。そしてその時がその岩の欠けるところにモーゼが入れました。そしてその上に手を置いて、そしてその前に取りました。取ってから手を離して、そして後ろのちょっとぐらい見ました。この絵が誰かのそのイメージとしてそういう描きましたんだけど、本当かどうか分かりませんけれども、でも本当にそういうような様子がありました。そして面白いことは、その取り終わってから、神様が、まあ、変な言い方かもしれない、自己紹介します。自分を説明しました。こういう言葉です。34章の6節と7節、主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富、恵みを仙台も保ち、咎と背きと罪を許す、罰するべきものは必ず罰しと報いるものです。父の咎は この子に三代に四代にというふうに神様自分のことを説明しました。そしてそれを皆さんと一緒にちょっと細かいところを見てみたいと思います。まずはじめその主、その新改訳の場合はその太い字で書いて、あるいはその太い格好に入っているんです。特別の意味です。普通の字だったらばアドナイという主という意味ですね。でも今回はその契約の名前です。皆さんとそのうちを買うときが、そのお金を借りるときが、その短いの名前は言わない、使わないんです。本当の名前です。私の場合はドワイト・アーノルド・オールライト、真ん中の名前もあります。必ずそういうことが書いてあります。そのパスポートの中でそういう名前が書いてあります。その通りです。同じように神様はその契約を結ぶときには本当の名前が主、そのヤウェということです。まあ、ヘブル語だったらばその母音はないんです。いつも子音です。発音しにくいです。でもアドナイ、ヘブル語のアドナイのその母音を取って、そしてその四つの子音に合わせてヤウェという名前が出てきます。ヤウェ。でも先に言われたように、説明しましたように、人間、罪のある人間は口が汚いから、そういうあんなに清い名前が言ってはいけないことです。だから代わりに主というですね、主アドナイ。でも元々の発音だったらばヤウェというです。これは神様の個人の名前です。例えば作り主はその説明すること、作る主という説明ですね。あるいは救い主、それは救う主ということですね。万物の主、これは全てのものを治める主という、それは全部説明の名前で、 でもヤウェは個人の名前、特別の名前です。私たちはよくハレルヤというですね、ハレルヤ、ハレルというはそのヘブライ語の賛美するという意味ですね。そしてヤはヤウェに指している。だからヤウェを賛美するという意味ですね。ただイエス・キリスト、そのイスラエルとの計画を結ぶ名前です。だからその契約を作った時、そのイスラエルの本当の名前、そして神様の本当の名前、そして必ずその契約を守る。ただ聖書の中でその太い字の主を見るときには、そういう意味を思い出してください。本当に神様の個人の名前、本当の名前、だから本当の名前を言ったんです。そして次はその憐れみ深く、本当に心配する。まあ、前に使いましたんだけど、ペトロ第一の手紙5章の7節では、あなた方の思い患いを一切神に委ねなさいと、神様に任せなさいと。なぜなら彼はあなたのことを心配しているんです。だそれはすごいです。万物の主、作り主、救い主、そのヤウェが私個人のことを心配している。すごいことだと思う。他の神々がそういうような神はいないと思います、特別に。ただ神様は誠にイスラエルを心配しています。新教領役だったらば心をかけているという表現があります。だから本当に私たちのことを心配している。神は誠に私たちを心配している、心をかけています。憐れみ深く、そしてその情け深い神、期待を超える恵みです。まあ、いろんなことをする、それ当たり前と思うんです。でもこれ以上の恵みを私たちに与えてくださいました。受けるに果てしないこと、私たちできないことが神様は私たちに来ます。ロマ人の手紙8章の32節のところで、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡されました。私はかなりケチです。だから少ししますけど、でも少し自分のものを取りました。神様はそういうことでは惜しまずに、どんどん、そして自分の一人子イエス・キリスト、賜ったほどに私たちを愛してくださいました。そしてパウロのあのところで、8章のところに、もし神様が私たちに一番いいものをもうあげているならば、くださっているならば、後のものが全部私たちにくださるはずなんですけど。だそういう情け深いためです。本当に素晴らしいことです。心のに遅い、驚くほどに忍耐があります。私その父親の立場、お父さんの立場、子供がいろんなことをするんです。ある程度が、まあ忍耐があるんです。でもそれ以上だったら忍耐も足りない、もうない、怒ってきます。でも神様はその驚くほどに忍耐が強いです。イスラエルの不忠実に対して忍耐かけました。旧約聖書を読むときにはそういうこともすぐ出てくると思います。ちょっとさっきのところで、その導かれていろんな奇跡で、そのエジプトからその救い出されて、もう1ヶ月2ヶ月前のことです。遠い昔のものではなく最近のことです。そして彼がその偶像を作ってしまった。でも神様が忍耐がありました。ペトロ第2の手紙3章の15節では、まだ私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。救いであると考えなさい。というのは、時間をかけて大勢の人々が導いて、窮乏している人々が、もう急にイエス様が来る時がそのおしまいです。 でもまだまだ待っているので、だから時間があって学ぶこともできるし、そしてクリスチャンになることもできる。